耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんの中にお疲れの方っていらっしゃいますでしょうか。普通に疲れているっていう人がね、結構多いんですよね。日本人って多いって言いますけれども、僕もね、やっぱり疲れることあります。なんといっても絶賛不健康な生活をしていますので、なんていうかね、こう体がねすごい疲れたっていうよりはですね、頭と心が疲れたっていう時が多いかなと思います。僕どっちかというと頭脳労働に近いので、肉体労働ではないんですけれども、すごいたくさん喋りすぎていろんなことを考えてて、ああ疲れたってなるか、もしくはなんかこう、ああやっぱり今週仕事少ない大丈夫かなって心が病んでる状態、そのどっちかなんですけど、皆さんそういう時どうしますかね。結構今頭脳労働の人多いからね、頭が疲れた心が疲れた人多いと思います。まあ皆さんなりのいろんなその癒しの方法、ヒーリングの方法あると思うんですけど、今回はですね、ハワイに行ってパワースポット、ヒーリングスポットを回るっていう方法を紹介している本をご紹介しようと思います。といってもですね、有名なビジネス作家のエッセイなんですけども、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。あ、勝間和代さんじゃありません。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はポプラ社より出ております、浅見ほほこちょ、あなたの夢が叶う場所、幸せになる聖地のパワーという本です。以前新刊ラジオでね、こちら浅見ほほこさんの本ご紹介したんですけども、覚えてますでしょうか。あなたの夢が叶いますようにという本です。その本はね、ほほこさんからこの夢を叶えるためのメッセージがたくさん詰まっていたという、そんな内容だったんですが、今回のね、浅見さん新刊がですね、浅見さん自身がハワイのパワースポット、ヒーリングスポットを巡る旅行記になっています。なのでね、今までの本とはちょっと違うんで、その点少し気をつけてください。どちらかというとね、浅見さんのファンの方が読むとすごい楽しいかなという内容だったんですが、これはですね、ハワイでたくさんの幸せパワーをもらって、どんどん元気になって幸せになっていきましょうという、旅行をまず浅見ほほこさんと、スタッフ何人かが先に実践してみたみたいな、そんな内容になってます。だから旅行記なんですね。だからね、読んでる僕らも結構パワースポットとか僕あんまり知らなかったので、あ、こういうとこあるんだなと、新鮮な気持ちで見ることができました。で、写真も非常に多くあるので、ハワイに行ったことがない人、ハワイに行ったことはあるんだけどこんな場所巡ったことないっていう人はですね、非常に行きたくなるんじゃないでしょうか。では著者のご紹介をしましょう。浅見ほほこさん、1977年東京生まれ、作家エッセイストであるんですけれども、学歴としては青山学院大学国際政治経済学部を卒業後、ロンドンに留学してインテリアデザインを学んでいました。で、日本に帰ってきてからですね、執筆活動に入り、次々に話題作を発表しまして、累計250万部を超えるベストセラー作家となります。で、その他にもですね、インテリアデザインや手帳のプロデュースなどのね、各方面の事業も展開しておりまして、現在ではこの浅見ほほこさんのね、考え方をその人材教育に取り入れる企業や教育機関も多いんだそうです。また著書も各国で翻訳出版されているということで、なかなか、その手の筋では有名な著者さんなんですが、そんな、浅見ほほこさんがですね、今回ハワイ、オアフ島とカウアイ島のパワースポット、ヒーリングスポットを巡る旅というのを、取材したというか、本の企画で丸々行ってきましたというのが今回の本です。で、同行者はですね、この浅見さんのお母さんと、あとスタッフの3人。そしてハワイでは現地のガイドさんも交えて、合計6人旅となっています。で、この浅見さんのお母さんが参加した理由はですね、スタッフ、つまり編集者さんが日記に出てくるお母さんが面白かったので、ぜひ一緒に連れてきてくださいぐらいの感じで、で、浅見さんはですね、以前からそのお母さんと一緒にそのどっか旅行に行って、それがなんか取材旅行みたいな感じで行けたらいいねっていう話をしてたので、渡りに船っていう感じでですね、渡りに飛行機ですけども、ハワイに行ってきたらしいんです。で、道中のドタバタとかお買い物とか、あと美味しい現地の食事なんかも書かれていますので、旅行記としても楽しめます。で、またパワースポットというのはですね、僕あんまり知らなかったんですけど、高尾山行った時ここパワースポットですよって言われて、天狗のパワーかと思ったんですけど、綺麗ですね、ハワイのパワースポットって。 クリスタルの原石が生えてるとことかね、写真で載ってましてですね、これは綺麗だなと思いました。ではどんな本の内容なのか、浅見さんがね、喋っている体で、少しご紹介しようと思います。
着きました、ホノルル。この空港のこの匂い、むせ返るような南国の匂い、こういう光と緑のエネルギーの中に突然放り出されると、ああ今までいたところってどれほど人工的でいろんなことを我慢していたんだろうなんて思い出す。別に何かを我慢して日々を過ごしていたつもりはないけれど、本来の人間の生命が生き生きしてくる感じ。みんなこの感覚を味わいたくてハワイに通うんだろうな。
はい、こんな感じです。まあ、本来の人間の生命が生き生きしてくる感じというね、今回結構スピリチュアルなね発言が多いので、その点は少し注意してください。では実際に、浅見ほほこさんが最初に訪れたパワースポット、マカプー岬にあるペレの椅子での様子をご紹介します。
今回の旅は主にヘイアウと呼ばれる聖地を巡るのだけど、初日の今日は聖地でエネルギーをチャージする前にこれまで溜め込んでいた古いものを吐き出そうというもの。まずはマカプー岬にあるペレの椅子に行った。マカプー岬、椅子のような形をした岩が海に向かってそびえているのが見える。思っていたより大きい。人が座れるくらいの大きさかと思ってた。岬の先端まで草原を歩いていく。その草原に入る前にみんなでお祈りを捧げた。それは聖地に入っていくときに当然のこと。何百年もそこにある神聖な場所に挨拶もなしに部外者が入り込むなんて失礼だよね。ペレの椅子は近づいてみるとさらに大きかった。ペレは火山の神様で、とても力強い女神だという。岬の岩場はいろんなところから風が吹く。風の交差点になっていた。確かに力強い。わだかまりを吹き飛ばしてくれそう。岩場へ一人ずつ登り、自分が執着しているもの、こだわっているもの、古いものを炎でバッと燃やし、この風で海へ流してもらうというちょっとした儀式をやった。同時に新しいものを受け取る情熱や力強さももらえるという。
はい、こんな感じでですね、浅見さんたち、8日間の旅で様々なパワースポット、ヒーリングスポットを訪れていきます。まあ、そこはですね、例えば全てを洗い流してくれる、ワイマナのビーチだったり、豊穣を祈る場所、ハワイの神様にお祈りをしたり、捧げ物をする場所だったり、あとね、風の谷と呼ばれるカウアイ島のワイメア渓谷、僕ついついナウシカって言いそうになっちゃったんですけども、ここではですね、大地を感じてスピリチュアルな気分に浸ったりとですね、まあ、全体的にそのスピリチュアルな発言が結構多い本ですね。で、まあ、最終的にハワイでの最後の夜に感じたこと、思ったことなんてのね、綴ってありますけれども、まあ、この旅はね、そのいわゆる女性的な発言ってのが多かったかなっていうのが、男性の僕が読んで思ったところです。でもですね、そもそもこのね、パワースポットを巡るときもね、恵子さんって人がついてきたんですけど、恵子さんが言うには、ほほこちゃんは、なんかその男性的な気が強い人だから、ハワイのその女性的なパワースポットに行って、もう少し女性の気持ちを取り入れるべきだ、みたいなことを言ってたらしいんですね。確かに前作では男性的な部分見えたんですけど、今回は完全に女性的な本になっておりましたので、まあ、女性の方にお勧めしたいと思います。で、最後ですね、こちら、浅見さんの最後に綴った文をね、ご紹介してお別れしようと思います。
ヘイアオやパワースポットというのは、その場所ですぐにはっきりとした気づきや変化を感じることはなくても、 そこで感じたことや思ったこと、自分が気づかないところで癒されたり、充電されたことがどこかに蓄積されて、後になって必ず変化を起こしてくれると思う。パワースポットやヒーリングスポットと呼ばれる聖地は、やはりその人に必要な何かしらのメッセージを与えてくれる場所である。
はい、ハワイに行ってみたい方、ハワイに行ったことあるんだけど一味違った旅行をしてみたい方、こちらの本を参考にしてみてください。では書籍情報です。あなたの夢が叶う場所、幸せになる聖地のパワー、浅見ほほこ著、ポプラ社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本どうでしょうか。ではですね、関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第988回2009年12月2日号、あなたの夢が叶いますように。これがですね、浅見さんのね、本ですね。イラストがすごい可愛くてね、今作でもね、イラストと写真合わせて出てるんですけど、さりげなくですね、今回の本のね、表紙に出てるこの豚、この豚がですね、前作大活躍してたのを思い出しました。というわけでこちらのラジオも聞いてみてください。で、今回の本を読んでね、さっきディレクターにハワイに行きたくなりましたかって言われたんですけども、僕ね、綺麗な海にすごい憧れてるんですよ。僕埼玉県育ちなんで、まず海に憧れたんですけども、千葉とか神奈川の海に行ったんですけども、やっぱりちょっと汚いんですね。東京湾は臭いしね。だからね、沖縄の海が綺麗だって言うじゃないですか。あとハワイとかグアムの海も綺麗だって言うじゃないですか。綺麗な海を見てみたい。もう綺麗な水なんて川でしか見たことないのでね。そういうわけでいつかそういうところに行きたいなと思いつつ、今日も頑張って仕事しております。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、山芋がけオクラ納豆が大好き、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいネバネバしてんだそれ。
もうね、夏にはこれでスタミナがつくこと間違いなしですよ。
あ、でも美味しそうだそれ
ね。はい、というわけで、今回はそんなネバネバに関した
ネバネバに関した
オーディオブック紹介したいと思います。はい、こちらです。
ネバちっこい系。はい、
はい、
あんまネバネバとはちょっと違うんですよね。
関係ないですね。
まあ、粘り強い人と組織を作る技術ってサブタイトルがついてるんですけども、
はい、
これがですね、現場力を鍛えるとか、はい、見える化で有名な遠藤勲さんの、まあ、三部作の完結編とも言える本だったんですね。
はい。
で、
これタイトルだけちょっと、は
い、ね、現場力を鍛える、見える化、ネバちっこい系。すいません、遠藤さん、失礼ですけど言っていいですか。最初このタイトル見た時に、どっかの老舗の食品会社のおっちゃんが書いたのかなって思っちゃいました。
もうすごいなんかね、中小企業の感じがしちゃいますよね。
ディレクターが言うには、あ、最後の最後でなんか一番基本っぽいところ持ってきたんだねっていう。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
まあ、彼自営業の息子だから、まあ基本に見えたのかもしれませんけど。
ああ、なるほどね。まあ実際ですね、こちらの方、まあ、ネバちっこい経営っていうのはどういうものかっていうことなんですけど、はい、まあなんか象徴的なワンエピソードが初めにの方であったんですけども、
うん、
ある会社のコンサルティングをしてるときに、そこの会社の役員の人がこんなこと言ってらっしゃるんです。
はい、
トヨタや花王はうちではやっていない何か特別の取り組みをしているのではないだろうか。
ほうほう。
で、結果この会社っていうのが、まあ、すごい波の企業になってしまったらしいんですけど、はい、そういうことじゃないと。
はい、
ネバちっこく改革であったり、プロジェクトであったりはネバちっこくやっていかないと、波の企業にとどまってしまうよと。
なるほど。
ということなんですよ。
うん、
なので、そのネバちっこい系っていうのはどういうふうにやればいいのか、どう考えればいいのかっていうのがこの一冊に詰まってるってわけなんですね。
そうですね。継続は力ないなんて言葉があって、皆さんそれはね、うんうん、その通りだよねって言うんだけども、うん、意外とビジネス書で見たそのこういう習慣術っていうのを3年間続けてやってる人はいなかったりするんですよね。
なんですよね。
はい、まあ、会社経営もまたしっかりということで、ぜひ参考にしてみてください。
はい、というわけで、今回紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待っております。